Here we go!
Rising Japan.
Thanks tour.
皆さんこんばんは、 RJ ドゥです。 Rising Japan 5月最後の放送になりました。5月のテーマは感謝祭サンクスツアー。最後の最後まで感謝、喜び、愛があふれる放送を1時間お送りしていきます。こんばんは、 RGO 日本語放送 Rising Japan RJ Do です。5月の末を迎えまして、全国で連日気温が30度超えということですが、皆さん体調など崩されていませんか？自分が気づかないうちに水分塩分とも失っているっていうこともありますから、ぜひこまめな水分補給と塩分補給を忘れずにしていただきたいと思います。まあ、最近は様々な種類の塩飴とかも売っていますので、自ら気をつけて暑さに負けず過ごしていきましょう。5月のライジングジャパンメッセージテーマは感謝祭サンクスツアーということで、感謝をテーマにお送りしています。番組をお聞きの皆さんから感謝メッセージ届いておりますので、いくつか紹介していきましょう。まずは名古屋の学生の方ですね。 DM さんから感謝メッセージいただきました。お母さん、これまで育ててくれてありがとう。母の日に久しぶりに帰省してバーベキューを一緒に楽しみながら感謝の思いを伝えたいですといただいていました。 こちら母の日の前に送っていただいたメッセージですけれども、 DM さん、母の日一緒にバーベキューして感謝の思いを伝えることができたのでしょうか。ぜひどうだったかまた教えていただけたらと思いますのでお願いいたします。皆さんは母の日とか何かお母さんにされましたか。僕はインターネットでですね、カーネーションとお菓子のセットを注文して送りましたけれども、それだけでもね、本当に喜んでくれるんですよね。まあ普段から面と向かってありがとうとか、もう恥ずかしくて言えないじゃないですか。まあ、少なくとも僕は言えないんですけれども、普段から感謝の思いを伝えられるっていうのが一番いいとは思いますけれども、まあ、こういう時くらいはね、皆さんもぜひということでございまして、次は父の日がありますよ。そしてもう一つ感謝メッセージ紹介します。東京都40代ともあっきーさんからいただきました。親が聖書の話を学ぶことになりました、感謝しますといただきました。ハレルヤ、よかったですね。こう親と一緒に学べるっていうのもなんか嬉しいですよね。この聖書には自分を作る有益な言葉、いい言葉が本当にたくさん書かれていますから、ぜひクリスチャンじゃない人たちも触れていただきたいものです。ライジングジャパン、5月は1週目から3週目までですね、それぞれの RJ が一人で1時間番組を実はお送りしていましたが、今日は3人きちんと登場します。5月1週目はですね、私 RJ ドゥが1時間一人でナビゲートしまして、2週目はコアさん、そして先週はソルトさんが1時間番組をナビゲートしていました。
コアさんの1時間の番組聞きたかったの。
ソルトさんが1時間やってるの聞きたかった。
もうここまで来たら何のこっちゃわからなくなってますけれども、まあ、そういう方がねいらっしゃいましたら、実は意外と皆さん知らないんですけれども、ライジングジャパンの過去の放送ですが、 RGO のホームページで第1回から全て聞くことができます。しかも最近はフルで1時間上がってますので、聞き逃したとか時間がなかなか合わなくて聞けてないなんて人が周りにいたら、ぜひ教えてあげてください。そこからまた、え、そうなの、教えてくれてありがとうなんて感謝の声が生まれるかもしれません。さあこの後は RJ コアラブレター、生の感謝の声をお届け、ありがとうく RJ すると天の扉と続いていきます。ぜひ最後までお楽しみください。今日も皆さん、ライジングジャパン聞いてくださり本当にありがとうございます。
ひそひそかにひそひそかに来られた主の、来られた主の視線がキラリと、ひそかにひそかにキラキラ、ひそかに聞いた主その御言葉に揺れて、
聞きたかったよ。
ここからはラブレターのコーナーです。今日は RJ コアがお届けします。このラブレターのコーナーでは、皆さんが自然万物を通して神様からもらったラブレターについてご紹介します。神様は目には見えないですが、私たちにその愛を伝えるため人を通して働かれたり、神様が作った様々な自然万物を通して私たちに愛のメッセージを伝えてくださっています。今日はとある女子学生エリナさんが受けた神様からのラブレターをご紹介します。私は大学2年生の時、仲のいい先輩の紹介で聖書について学ぶようになりました。はじめはこんな辞書よりも分厚い本を一体どうやって読むのだろうか、そもそもイエス様と神様は同一人物なのかなと思っているくらい、聖書についても神様についても何にも分かっていませんでした。そんな私でしたが、毎日学校帰りに一生懸命聖書を学びながら、少しずつ少しずつ神様の愛についても知るようになりました。そんなある時、いつものように聖書を学びに行った帰り道、学んだ聖書の話を思い返しながら、神様が本当に自分のことを愛してくださっているんだなぁということを感じて、急にいても立ってもいられなくなり、心が熱くなって、なんだか嬉しくて、自然にスキップをしだしていました。そして、そうだ、神様は真実な告白を喜ばれるから、ちょっと恥ずかしいけど、告白をしてみようと思い、スキップをしながら心の中で初めて神様に告白をしてみました。神様、愛してます、キャー、告白しちゃったーと、なんだか恥ずかしくなってしまい、スキップが少し駆け足になって、神様に届いたかなーとふと空を見上げてみたところ、なんと空の雲がニコちゃんマークのように笑顔になっていました。瞬間、わあ、ニコちゃんだ、雲が笑ってると思って、そうか、私が告白をしたからきっと神様が喜んでいるんだ、そう思って本当に嬉しくなりました。そしたら雲がスーッとゆっくり動き出して、ニコちゃんの顔が崩れそうになったので、記念写真を撮らなきゃと急いで携帯で写真を撮りました。あれ以来、笑顔のニコちゃん雲は一度も見ていませんが、私がほんの少しだとしても神様の愛を分かって初めて告白をしたので、神様がその告白を喜んで受け取ってくださり、特別に見せてくださった雲のラブレターでした。神様、本当に愛しています。いやー、神様本当にかっこいいですね。ニコちゃんマークの顔をした雲って本当にすごくないですか。写真見たんですけど、雲がですね、左右対称であんな風にね、ニコってなるなんて、本当もう神様にしかできないですよね。このように私たちも心を開けて真実な思いで神様に告白をするならば、神様は絶対に受け取ってくださって、必ずその告白に 答えてくださると思います。皆さんも愛の告白、恥ずかしがらずにぜひやってみてくださいね。今回の写真は RGO 番組掲示板、 Twitter、Facebook にも掲載しますので、皆さんぜひ見てみてください。皆さんが受け取った神様からのラブレターもお待ちしております。宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 そしてメッセージフォームまでお待ちしております。以上、ラブレターのコーナー、本日は RJ コアがお届けしました。皆さん次回もお楽しみに。
ありがとう。
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 ありがとう。さあ、ここからはありがとうくのコーナーです。このコーナーでは全国の皆様からいただいた真実なありがとうと真心の感謝のメッセージをお届けします。直接面と向かって伝えるのは恥ずかしいけれど、ラジオを通して感謝を伝えたい。また遠く離れているあの人に一言ありがとうと伝えたい、など皆さんのありがとうと感謝のメッセージをこの番組を通して伝えます。みんなのありがとう、あの人まで届け。
お母さんへ、いつも弁当を作ってくれてありがとう。なかなか勉強が忙しくてお母さんと話せる機会がないけど、今度一緒に、ご飯も一緒に作って、家族でみんなで食べようね。いつもありがとう。
私に賛美の楽しみを教えてくださった先生、感謝します。これから今声変えてるんですけれども、声が枯れたとしてもずっと神様に賛美して栄光を期す人生を生きていきます。感謝します。
お母さん、ありがとう。僕を産んで育ててくれてありがとう。言うことを聞かないこともあっただろうし、わがままも多かったと思う。それでも根気強く接してくれて、愛してくれてありがとう。今はお母さんのその愛がわかるから、僕からも愛したいし、その愛を形にして返していきたい。何倍にもして返していきたい。明日には明日の風が吹くけれど、今日にしか吹かない風もある。お母さんと一緒に生きることができるこの大切な時を絶対逃さないように、そっと抱きしめたい。心配するなと言っても心配するだろうね。だから期待が心配を上回るように、もっと努力してお母さんに力を届けられるようになりたい。ありがとうの言葉は尽きないけれど、最後にもう一度、お母さんありがとう。これからも永遠にありがとう。
お父さん、お母さん、いつも陰ながら僕のことを応援してくれてありがとう。
旦那様へ、いつも口には出さないけど、私や家族を愛してくれて支えてくれてありがとう。とても大事にしてくれているのを感じます。結婚できたことが本当に幸せです。旦那様を生涯の相手として与えてくださった神様に本当に感謝します。これからも共に変わらない愛で家庭を築いていきたいです。結婚5年になる妻からのメッセージでした。
お母さんへ、ちょっと前に電話をかけた時、お母さんはあなたが元気で生きているってことが一番嬉しいのよって、そうやって何回も言ってくれたよね。本当に嬉しかった。他のことじゃなくて、ただ元気でいてくれることが嬉しいんだって、そう言ってくれたことが私もすっごく嬉しかったよ。今までずっとそうやって愛して育ててくれたんだなって思った。電話を切った後、すごく感動して思わず出てきた言葉だったから、この場を借りて伝えるね。お母さん、本当にありがとう。私が先生に出会えたのも、お母さんがくれた愛があったからだよ。かけがえのない人と出会えて、本当に毎日幸せで元気でやってるよ。横浜に帰った時は、お母さんの好きな果物をたくさん持っていくね。だから楽しみにして待っててね。
愛する私のお母さん、いつも私は閉じてお母さんの足を引っ張ってばっかだけど、 つもいつも私にたくさんのエネルギーを与えてくれて励ましてくれてること感謝してます。こんなドジな私だけどいい娘になります。感謝です。
以上、皆さんからのありがとうく聞いていただきました。いかがだったでしょうか。十分いい娘さんだと思いますけどね。でも本当に感じるのが、感謝を伝えることができるときに感謝の気持ちを伝えるっていうのが大切だなと思います。ぜひ皆さんも、恥ずかしいかもしれないけれども、大切なあの人に感謝の気持ちを伝えてみてください。このありがとうくのコーナーでは、ラジオを通して伝えたい皆さんのありがとうメッセージをまだまだ募集しています。メッセージの宛先は、メールは rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 Twitter、Facebook、RGO ホームページ、番組掲示板、番組公式 LINE などからもメッセージお待ちしています。
あまりにも主が恋しくて、夢に主の姿を描く、会えずただ過ぎゆく時を待ち続け生きてきた。そばにいる主感じて生きたい。今日も主の皆を切に呼ぶ。いつも御言葉と共に生き、秘めた心抱きしめる。時がない、
天の扉。
ここからは天の扉のコーナー。今週は RJ ソルトがお届けします。人生の道を聖書を通して巫女に学んだ私たちの牧師先生、聖書に基づいて牧師先生が今日伝えてくださっている神様の思想は今も多くの人々の指針となっています。今日はその先生の書かれた文章から一部をご紹介させていただきます。人生の限界にぶつかるたびに他でもなく神様を呼んで乗り越えてこられたその真実な性は、神様を信じているいないを問わずこれから人生を歩む私たちにとって訴えかけてくるものがあるように思います。ぜひ聞いてみてください。人には皆それぞれ夢と現実がある。しかし夢は数多くてもそれを現実化させるのは容易ではない。多くの場合その夢の数々は妄想や幻に終わってしまう。今から私がする夢の話は夜に寝床で見る夢ではなく人生の中の生き生きとした希望と構想の夢のことである。誰でもそうだろうが私には実に多くの夢があった。その夢は一つ二つどころではなかった。その夢を実現するために命がけで生きてきたが、その夢は一瞬にして消えてしまった。夢を実現するどころか涙の山を越え涙の川を渡ることになったし、若い頃から長い人生の夜道を孤独に歩いてきたのでホトトギスの悲しげな鳴き声が私の歌になり、私の生き方もその鳥のようになってしまった。夜を明かしながら人生をもがいて生きてきたが、結局はミミズクの鳴き声のように悲しい音色で満ちた人生の谷間も経験するようになり、そして最終的には命がけで生きることになったので、まるでフクロウがなく荒涼とした砂漠のような深い谷間に身を置いているかのようだ。フクロウの鳴き声は死人の魂を欲する声で、反の多い人生の谷間に鳥肌が立つような鳴き声である。しかし私にはその鳥の鳴き声さえも慰めになり友に思えるほどだったので、行き着くところまで行ったということ。それからは道がなくなったので天だけを見上げながら人生の道を探すほかはなかった。しかしただ見上げていただけで天の道がすぐに現れたわけではなかった。以前にも述べた通り、肉がもがいたように神殿ももがきながらホトトギスの鳴く谷間とフクロウのいる渓谷に埋もれ、魂と霊の命をかけて受難が多い人生を送らざるを得なかった。そうしているうちに若さも青春も過ぎ去ってしまった。本当にそれこそ人生の春夏秋冬すべてが過ぎ去ってしまったのだ。私の夢は私が実現することはできなかった。できるのはただ神様だけであった。救い主イエス様が私を救ってくださると信じて生きてきたが、最終的にやはり私の救い主となってくださった。主は私にあなたの人生の夢から目覚めなさいとおっしゃった。天に背いて歩む人生なら別として、天に仕えて生きる人生なら夢を変えなければならないということだった。天を中心とした夢であってこそ神様が直接関与して成し遂げてくださるのだとおっしゃった。結局世の中の夢を捨てて天が与えてくださった夢を抱くようになった。私の夢は私のためだけの夢だったが、天の夢は天と全人類のための夢であった。その夢を成し遂げるために人生を磨いて削って学ばなければならないという主の御言葉があった。その後から聖霊の感動を受けて毎日学び毎日実践しながら残りの青春時代を山の中で過ごした。40歳近くになるまでその悲しみに満ちた日々を過ごし、結局その約束と 天中的な大きな使命を携えて、いつも私が羨ましがっていた世の中を憐れみながら、世の中に重い足を運んで働くようになった。今日に至ってみると、私の人生において永遠に後悔しない夢が成し遂げられたのである。人々の中には夢が叶えられてからも後悔する人が多い。夢がかえって害になってしまうことが多いということである。私も世の中の夢が成し遂げられていたならば、後悔して災いが大きかったに違いないことを悟った。人類の夢は神様が成し遂げてくださらなければならないし、天の夢を成し遂げてこそ後悔しない。永遠で完全な夢を成し遂げられるのだ。聖書を見ると、眠りの最中にもらった夢をヨセフは21年ぶりに成就したことがわかる。私もそのくらいかかったようだ。夢がないものは希望も喜びもない。だが神様が共にしないと、その夢が妄想や幻想に終わってしまうので、ひたすら神様と共に夢を成し遂げていかなければならない。私に再び夢を与えてくださり、その夢を成し遂げてくださった三位一体の存在に、私についてくる人雲たちと共に感激し、余生に栄光を限りなく期しながら、イルピョン単身で生きていくつもりである。さて、いかがでしたでしょうか。自分の状況よりも神様の心を大切に思うばかった牧師先生、神様が放っておきませんよね。私たちもこの一度しかない人生、与えてくださった神様に毎日栄光と感謝を捧げて生きていきたいですね。神様の心が熱くなる人生、かっこいいです。アルジェソルトがお届けしました。また来週。
喜び、講義で裁かれる真理愛。 謝しますよ。感謝の栄光へ終わり限りない感謝を。
Rising Japan
Thanks Tour
Thanks Tour
Rising Japan。 5月は感謝祭サンクスツアーと題して番組をお送りしています。番組を聞いてくださっている皆さんから感謝エピソードを届いておりますので、いくつかご紹介していきたいと思います。まず東京都20代麦わらさんからいただきました。もっと天を愛せるようにと切実に願い求めたところ、かなりビッグな人を通して、しかも何人からも私がさらに次元を上げられるような答えをいただけました。願い求めを聞いてくださる神様に感謝しますといただきました。聖書の有名な聖句でも、求めよ、そうすれば与えられるであろう、探せ、そうすれば見出すであろう、門を叩け、そうすれば開けてもらえるだろうという聖句もあります。本当にまずは私たちが求めることによってそれに応えてくださる神様ですよね。本当に願い求めを聞いてくださる神様に感謝したいと思います。そして20代キイチゴさんからいただきました。5月に入り先日誕生日を迎えました。以前は自分のことが大嫌いだったけれども、神様に出会ってから私は私が生まれたことに感謝できるようになりました。私を産み育て守ってくださった両親に、そして聖三位の神様に本当に感謝しますといただきました、ね、やっぱり僕自身もそうですけれども、神様のことを正しく知るようになって、自分自身のその価値っていうのが悟れるようになった人、感じるようになった人っていうのは多いと思うんですよね、本当に感謝したいと思います。まだまだね、自分たち直さないといけないところとか、自分のまだ嫌いだなって思うところある人もいるかもしれないですけれども、ぜひ本当に神様は一人一人を愛してくださっているし、本当に愛らしく見てくださっていますから、自分自身のその貴重さを分かって生きていきましょう。そして、あの人に伝えたいサンキューメッセージということで、九州の羊雲さんからいただいております。私に神様を教えてくれた妹にありがとうを伝えたいです。第一声は本当に悩んだでしょうし、何と言われるかなと心配もしたと思うのですが、勇気を出して優しい表情で一生懸命話してくれたので、今では神様に感謝する生活を送れています。これまで喧嘩して泣かせてしまったこともあってごめんね。神様を教えてくれて、私の妹でいてくれてありがとうね。ということでいただきました。素晴らしいお姉さんですね。ぜひともこれ皆さんね、ありがとうくで送ってきてくれてもね、よかったですけれどもね、音声でもお待ちしておりますので、誰かに伝えたいサンキューメッセージありましたら、ありがとうこのボイスメッセージもお待ちしております。そして、こちら。社会人20代ララさんからいただきました。私が担任するクラスのみんなへ。みんなには障害があって、生まれる前からきっと大変なことが多かったよね。私は教師になってみんなに出会ってから、命の不思議さについて一層考えるようになりました。障害があったりすると、たとえお母さんのお腹の中でも苦しくて途中で死んでしまうことはたくさんあるのに、みんなは生まれてきてくれたね。どれほど生きたいと願ったら、そんな大変な中を勝ち抜いて生まれることができるんだろう。私は本当にみんなのことを尊敬しています。みんなの生きたいという願いと、お父さんとお母さんのあなたに会いたいという願い、そしてあなたを愛してやまない神様の願いが一つになって、あなたは生まれたんだよね。私はそんなみんなに会えて、一緒に成長できて本当に幸せです。みんな生まれてきてくれて本当にありがとう。そしてこんなに素晴らしいみんなを想像なさり、守ってくださった神様に感謝します、ということでいただきました。本当にその通りだと思います。このララさんの考え方っていうのは素晴らしいですよね。自分たち自身、それ自分たちの価値に気づけていないところってすごく多かったりすると思うんですよね。このラジオを聞いている皆さんの中でも、自分自身のことを完全に 100% 大好きっていう方、どれだけいらっしゃるでしょうか。自分のことをどういうふうに思っていたとしても、また自分がどんな人間だとしても、
神様はやはりその一人の個性体、その貴重さを分かって、その存在を分かって、その価値を分かって愛してくださってるんですよね。分からないながらも神様を呼んだり、また変化しようと頑張ってるその姿を見て愛らしくて、ね、仕方ないと思うんですよね。私たちも本当に、このマナナさんのような、また神様のような本当に心を持たないといけないですよね。やっぱりこう世の中の人たちってこう障害を持たれた方とかに正直あんまり関わりたくないなっていうのを思ったりだとか、そういう人たちってまだまだ多いと思うんですよね。だけれども聖書に出てくるイエス・キリスト、イエス様は足が不自由な人だったり、また目が見えない人、その当時男尊女卑で人間扱いされていなかった女性とも近く接してあげて、また友達になってあげて一緒に過ごしてあげたりしていました。まあ、それがゆえに周りの人たちから変な目で見られたり、なんであの人はいつもそういう人たちと一緒にいるんだと言って逆に悪く言われたりもしました。でも本当に私たちがそういう心を持つべきじゃないですか。僕たちに御言葉を教えてくださった牧師先生も実はそういう経験がありまして、その牧師先生はですね、まあ、いわゆるホームレス的な、乞食的なですね、そういう方がいた時に、でまたうまくそのコミュニケーションが人と取れないような人がいた時に、その人をですね自分家に連れてきて、お風呂とか入ることができていないので体を洗ってあげたり、牧師先生自身も貧乏なんだけれども一緒にこうご飯を食べてあげたり、一緒に寝床を共にしたりとかしながら本当に一緒に過ごしてあげたんですよね。で親ですよ、両親からもなんであなたそんな人を連れてくるんだとか、すごいものすごくいろいろ言われながらであったとしても、本当にそういう一人一人の価値というか、その貴重さを分かって一人一人を愛してそのように接していたんですよね。それでその牧師先生がおっしゃっていた言葉で僕衝撃だった言葉がありまして、それがどういう言葉だったかというと、私は神様を愛する人として選ぶ権利がないんだ、無条件愛するしかないんだっておっしゃったんですよね。衝撃的じゃないですか。神様を愛する人として選ぶ権利がないんだ、そういう人、どんな人だとしても愛するしかない、無条件愛するしかないとおっしゃったんですよね。でも実際そうあるべきじゃないですか、私たちが一人一人のその存在に関してどうこう言えることじゃないし、何より本当に神様が一人一人を愛してくださっているし、私たちもそういう神様の心を持って一人一人のその貴重さ、生きている意味っていうのを分かって、お互いを尊重し合いながら生きていくべきだと思います。はい、ということで真面目な話をしてきましたけれどもですね、残念ながらお別れの時間が近づいてまいりました。もう5月終わり、6月に入りますけれども、6月のテーマですね、6月のテーマはターニングポイントでございます。1年がもう半分終わってしまう月である6月ですけれども、まあ営業活動されている方なんかは四半期で数字に追われてたりするかもしれないですけども、今回6月はターニングポイントということで、人生のターニングポイントでもいいですし、またターニングポイントになった出来事、言葉、その他関係するもの何でもありでございます。ぜひとも皆さん、ターニングポイント何かありましたらメッセージを送ってきてください。メッセージの宛先は rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、RGO のホームページ、番組掲示板、そして今公式 LINE、LINE アットというですね、公式 LINE やっていますので、そちらでも送ってきてください。そしてメッセージフォームもあります。いろんなツールがありすぎて、何で送っていいのか分かんないかもしれないですけれどね、ぜひ何か皆さんメッセージありましたらよろしくお願いします。その他、ちょっと待ったエピソード、神様からのラブレター、ありがとうく、様々募集しているものがありますので、ぜひとも送ってきてください。正直何でもいいですよ、悩み事でもいいですし、感想でもいいですし、応援メッセージでもいいですし、皆さんと一緒に素敵な番組作っていけたらなというふうに思いますので、要望とか あってもいいですし、オリジナルソングも募集しております。ぜひともたくさん皆さんからの反応をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、あっという間の1時間でございました。このライジングジャパン、日本をより一層盛り上げていこうということでやっております。ぜひみんなで一緒にこの日本、もっと明るく楽しい日本ライジングさせていきましょう。1時間皆さんお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いいたしましょう。バイバイ。
おお、いい天気だ。課題も一段落したし、一休みするか。
あ、ゆたか、こんなところにいた。
これ、ギリチョコだけど、あげるね。
僕に？
え、
いいの？
え、
ありがとう。
やっぱいつ見ても可愛いな。
え、今なんか音がした。
いらっしゃいませ。
え、誰？
こちら脳神経へ続くレッドエレベーターでございます。上へ参ります。
え、なんだ、どんどん上に進んでいく。止められない。誰か誰か止めて。
こちら最上階まで止まりません。
This song is non-fiction.
につながっております。もしお望みでしたら引き返すことができます。
やった。でもなんでだ、帰りたくない。
その選択肢、帰りはタクシー、一体どっち。学べば IC、 押したら最後、心のエンター、叫び伝える、最後のアンサー。何を考えるかで変わる運命、手遅れなる前に自分救命。わかるはずさ、残りわずか、一人でいる時が本当よ。ショー、ストップ。
できたわよ。
ああ、全部夢か。よかった。やべ、全然課題終わってないじゃん。
はあ、寝ぼけたこと言ってないで、ご飯食べるわよ。
この音が聞こえる前に
Stop the elevator.